幸せの感度を高める30の方法。その1、幸せは今、ここにある。幸せを感じることを特別なことだと思わないでください。幸せと聞くと特別な感情、特別な状態と思われがちですが、そうではありません。幸せは身近な感覚です。幸せを感じることは普通のことであり、日常的なことです。幸せを特別な感情だと思っていると、特別なことがあったときしか感じられなくなります。ことあるごとに幸せを感じられるようになってください。着るものや食べるものがあることに幸せを感じましょう。仕事や勉強ができることにも幸せを感じましょう。家族や友人がいることにも幸せを感じましょう。平和や自由があることにも幸せを感じましょう。健康にも五体満足にも幸せを感じましょう。24時間365日幸せを感じるようになりたい。幸せを見つけるためにわざわざどこか遠くに探しに行く必要はありません。幸せは今ここにあります。それにきちんと気づき丁寧に感じるだけでいいのです。今していることや目の前にあることに対して幸せだなと思うことです。私たちは幸せに囲まれて生きている状態であり、それに気づくことが大切です。幸せを感じるためには感謝の念が大切。幸せを感じるために欠かせないポイントがあります。全てのことに感謝の念を持つことです。当たり前に思うことであってもきちんと感謝の念を持つようにしてください。着るものや食べるものがあってありがたい。仕事や勉強ができてありがたい。家族や友人がいてありがたい。平和や自由があってありがたい。健康や五体満足でありがたい。当たり前だと思うことであっても感謝の念を持てば、おのずと幸せを感じられるようになります。すべてのことに感謝の念を持てば、すべてのことに幸せを感じられるようになります。自分が恵まれていることを実感できるので、満ち足りた気持ちになるのです。24時間365日幸せを感じることも不可能ではありません。感謝の念を忘れなければ、いつも幸せを感じられます。あなたの目の前には今何があるでしょうか。それを当たり前と思わず感謝の念を持ちましょう。今すぐピンク色の感情に包まれます。幸せは今ここにあるのです。すべてのことに感謝の念を持ち、24時間365日幸せを感じる。幸せの感度を高める30の方法。その2、幸せを感じるためには当たり前のことに感謝する習慣が欠かせない。幸せを感じるためには特別なことをする必要はありません。資格や学歴はもちろん人並み優れた能力や才能も必要はありません。当たり前のことに感謝するだけでいいのです。今すぐ身の回りにある当たり前のことに感謝してみてください。親がいること、住むところがあること、着るものがあること、食べるものがあること、仲のいい友人がいること、自由に勉強ができること、毎日暖かい布団で寝られること、一緒に働く仲間がいること、水、電気、ガスが自由に使えること、バスや電車が動いていること、命があってこの世に生きていること、どれも当たり前のことですね。当たり前のことですが、すべてありがたいことです。だから感謝するのです。私は不幸せです。幸せを感じることがありません。という人は当たり前のことに感謝する習慣がありません。一方、世の中には幸福感の高い人もいて、そういう人は当たり前のことに感謝する習慣を持っているのが特徴です。当たり前のことに感謝する習慣がつけば、自然と元気が出てきて、意欲も湧いてきます。人生が幸福感に満ち溢れ、世の中の見え方も明るくなります。難しいことでも、時間のかかることでもありません。その気になれば、今すぐできることです。日常にある当たり前のすべてに感謝しましょう。私たちは当たり前に囲まれて生活しているので、妬み困ることはありません。当たり前のこと一つ一つに感謝するだけでいいのです。当たり前のことに感謝すればするほど幸せを感じられるようになります。幸せを感じるためには、当たり前のことに感謝する習慣が欠かせないのです。当たり前のことに感謝する習慣をつける。幸せの感度を高める30の方法。その3、いい話を聞いたらいい話ができるチャンス。人からいい話を聞かせてもらうことがあります。感動する話、役立つ話、ちょっと頭が良くなる話などなど、なんていい話なのだろうと心を動かされることがありますね。もちろんいい話だったで普通に終わるのもいいですが、できればこの後ちょっとしたアクションを起こしたい。人から聞いたいい話はどんどん周りに伝えましょう。受け売りでもいいのです。いい話を周りに伝えていくことは幸せを広げていくことになります。世の中を明るくさせていくことになります。これは社会貢献につながる取り組みでもあるのです。受け売りに抵抗を感じるかもしれませんが、マナーを守れば問題ありません。受け売りのマナーは飲料元を明らかにしてリスペクトを示すことです。これは人から聞いた話ですと伝えておけば OK。きちんと飲料元を明らかにしてリスペクトを示していれば問題ありません。受け売りはコミュニケーションでよくあることなので、気兼ねなくどんどん積極的に言ってください。感動を独り占めするのではなく、みんなにシェアしていきましょう。SNS であればシェアすることで簡単に拡散できます。ポジティブを広げる人はポジティブな人です。いい話を聞いたらいい話ができるチャンスなのです。人から聞いたいい話は受け売りでもいいから、どんどん周りに伝えていく。幸せの感度を高める30の方法。その4、悔しい気持ちに手加減はご法度。悔しいと思う瞬間は誰にでもあります。スポーツ試合に負けた時や仕事のコンテで負けた時は悔しい気持ちが湧き上がり、鼻息が荒くなるでしょう。本気で挑んだにもかかわらず、本人が負け方をした時は残念でなりません。自分の力不足を思い知らされたようで歯がゆいもの。特に負けず嫌いの人なら負けるたびに悔しい気持ちになるはずです。さて、注目したいのは悔しいと思った時です。中途半端に悔しいなるのは良くありません。無理に我慢したり適当にごまかしたりするのは NG です。それは自分に嘘をついていることになります。中途半端に悔しがっていては負けた機会が生かされません。悔しいのに悔しくないふりをしてしまうと心の整理がうまくいきません。中途半端が一番良くない。気持ちをごまかすと自分を偽ることになるため、ストレスが溜まってますます自分を苦しめることになります。悔しい時はしっかり悔しがってください。手加減はご法度です。悔しくて涙が出そうならしっかり涙を流してください。悔しくて大声を上げたいなら周りに聞かれない場所でしっかり大声を上げてください。歯を食いしばったりしっかり握り拳を握ったりするのもよし。煮えたぎるような炎が心の中で火の粉を散らせることがあるはずです。悔しい気持ちはバネになります。悔しい気持ちが強ければ強いほど強いバネとなり大きなパワーを生み出します。次は必ず勝ってやる、次は絶対成功させるという悔しさをバネに転化することで大きな飛躍を遂げるのです。悔しい時はしっかり悔しがる。幸せの感度を高める30の方法。その後、第一印象の悪い人だからといって決めつけるのは良くない。第一印象の悪い人と出会うことはありませんか。こわもての人、マナーの悪い人、乱暴な言葉遣いの人。第一印象が悪いとこの人とは仲良くなれないだろうと感じるでしょう。ちょっと距離を置いてあまり関わらないようにすることが多いはずです。ところが人生とは面白いものです。過去を振り返ってみてください。第一印象は悪か他人も関わらず相手のことを知るにつれて印象が良くなっていったことがあるのではないでしょうか。こわもての人でも実はとても気遣いがあって優しい人だった。マナーの悪い人でも実は話し上手で面白い人だった。言葉遣いは悪くても実は頼りがいのある人だった。そんな経験があるはずです。相手を知るにつれて思わぬギャップが見つかることがあるものですね。あなたが出会った第一印象の悪い人もそんな同じパターンかもしれません。まだ相手のことを知らないせいで悪く誤解をしている可能性があります。第一印象で全て決めつけるのは良くありません。第一印象はあくまで最初の印象にすぎません。何度か会っていろいろ会話を交わして相手の本当の姿を知ってみることです。第一印象は悪くても後から意外な一面を知ることで印象が逆転する可能性があります。世の中を見渡せば第一印象が悪かった2人が親友になったケースはたくさんあります。第一印象が悪かった男女がカップルや夫婦になったケースも少なくありません。もちろん第一印象が悪いまま変わらないケースもありますが、そうでないケースも多い。 今回あなたが出会ったその人も第一印象こそ悪いものの後からガラッと変わる可能性があります。これからどう印象が変わっていくでしょうか。第一印象がずっと同じままか、あるいは意外なギャップで変化していくか。今後の展開を楽しみにすると人付き合いがもっと面白くなります。第一印象の悪い人だからといって決めつけない。幸せの感度を高める30の方法。その6。気持ち悪いが口癖になっていると気持ち悪い人になってしまう。気持ち悪いという言葉には注意してください。日常会話では気持ち悪いという言葉を口にすることがあります。ニヤニヤした笑い方をする人がいれば気持ち悪さを感じるでしょう。カーブの多い道が続くと車酔いをしてしまい気持ち悪くなるでしょう。もちろん状況に応じて気持ち悪いというのはいいのです。時と場に応じた使い方をすれば正しい意図が伝わります。しかし言い過ぎには注意してください。口癖のようにたびたび使うのは要注意。頻繁に言い過ぎると自分の品やイメージを下げてしまうことがあるからです。気持ち悪いが口癖の人がいたときどのような印象を受けるでしょうか。気持ち悪い人だね。気持ち悪い生き物だね。気持ち悪い家だな。気持ち悪い文章だな。断るごとに気持ち悪い気持ち悪いと言っていると嫌な空気が広がっていき明るい雰囲気を壊してしまいます。周りの人はリアクションに困ってしまい会話も広げにくいでしょう。言っている本人は平気かもしれませんが聞かされる方はいい迷惑です。ストレスを感じてしまいだんだん元気が奪われていくのです。ネガティブな言葉もポジティブな言葉も自分に跳ね返ってくると考えてください。気持ち悪いが口癖の人はその言葉が自分に跳ね返ります。あの人はいつも気持ち悪いばかり言っているという悪評が立って品やイメージの低下につながります。気持ち悪いが口癖になっていると本人も気持ち悪い人になってしまうのです。よく聞かれる日常言葉ですが使い方には注意してください。禁句ではありませんが少なくとも積極的に使いたい言葉ではありません。口にするなら必要最小限に抑えることをお勧めします。気持ち悪いはユニーク、面白いと言い換える。気持ち悪いと言いそうになったら別の言葉に言い換えましょう。おすすめはユニーク、面白いです。気持ち悪い人、ユニークな人。気持ち悪い生き物、ユニークな生き物。気持ち悪い絵、面白い絵。気持ち悪い文章、面白い文章。言い換えるだけでポジティブな印象に変わります。言い換えにくい場面もありますが意味が通じるならできるだけ言い換えるのが得策です。言い換えると印象が変わります。例えば気持ち悪い絵と面白い絵とでは響きも印象も全く違います。面白い絵と言い換えれば受け止め方がポジティブに変わり楽しく面白く鑑賞できるでしょう。言い方一つで見え方、感じ方が180度変わります。今までネガティブに感じていたことがポジティブに感じるようになるのです。気持ち悪いという言葉はユニーク、面白いと言い換える。幸せの感度を高める30の方法。その7。海外ニュースをチェックするときは国境を覚えるベストタイミング。ニュース番組は国内情勢だけでなく海外情勢についても報道されます。海外ニュースをチェックするときは国境を覚えるベストタイミングです。最近のニュースは親切なスクリーンになっていて海外情勢を取り上げる際国名と一緒に国旗が表示されるシーンをよく見かけます。この時ぼんやり国旗を見て終わりにするだけでは惜しい。せっかく国旗が目に飛び込んできたならぜひ国旗の意味を調べてみてください。国旗は国を代表する旗ですから必ず重要な意味が込められています。ネット検索で国名と国旗の意味をチェックすればすぐわかるでしょう。例えばイタリアの国旗は緑、白、赤の3色で構成されています。緑は国土と自由、白は勇気と平等、赤は情熱と博愛を表しています。採用している色とその意味を知ることでその国が大事にしている価値観を知ることができます。フィンランド共和国の国旗は白と青のクロスで構成されています。白は清らかな雪を、青のクロスは故障と澄んだ空を意味しています。事実フィンランドは湖が非常に多い国として有名です。19万もの湖があり湖が国土の 10% の面積を占めています。国の地形の特徴を国旗がうまく表現していると思えば面白く国旗を見ることができますね。ウクライナの国旗は青と黄色の2色で構成されています。青は空、黄色は小麦を意味しています。ウクライナは小麦の生産量の多い国であり国旗の意味を知ることでその国の主要な生産力も同時に学べます。ブラジルの国旗は緑に黄色の両手で構成されていて中央には天体が配置されています。緑は森林資源、黄色は鉱物資源を意味します。ブラジルは森林資源と鉱物資源が豊富であることで有名です。ブラジルの国旗を見れば森林資源と鉱物資源が豊富という特徴を思い出せるでしょう。国際ニュースをチェックするときは興味関心のスイッチが入っているため国旗も記憶しやすくなっています。国名と国旗だけ見ても覚えにくいですが国旗の意味がわかるとつながりが見えるので覚えやすくなります。意味を調べる人手間によって国名と国旗が結びつきついつい頭に入ってくるでしょう。この習慣を1年3年ほど続ければ主要な国の国旗は大抵頭に入っているはずです。国旗の意味を知ることで海外ニュースも頭に入りやすくなるのです。いつの間にか国旗に詳しい人になっているはずです。国旗博士と呼ばれているようになっているかもしれません。海外ニュースをチェックするときは国旗の意味を調べてみる。幸せの感度を高める30の方法。その8、下手な言い訳をしない。本当の理由をはっきり伝える人が愛される。ミスや失敗をしたとき下手な言い訳をしないことです。正直に事実を述べると自分の恥になると思ってグダグダ恥の悪い言い訳を述べる人がいます。遅刻したとき改札が混んでいて電車が遅延していてなど言い訳をする。仕事で結果を出せなかったとき調整が足りなくてタイミングが悪くてと下手な言い訳をする。試験で不合格になったときちょうどこの日は寝不足で変な問題が出題されてと下手な言い訳をする。下手な言い訳ほどかっこ悪いことはありません。下手な言い訳をしたところで本当の理由ではないことは相手にすぐ見透かされます。下手な言い訳は不自然な違和感があるのですぐバレるのがオチです。相手からは素直ではない嘘をつく傾向があると判断されますます信用を落とすことになるのです。だらだら下手な言い訳をすればするほど相手を怒らせてしまいます。ミスや失敗をしたときグダグダ下手な言い訳はせずきちんと謝りましょう。遅刻したときも下手な言い訳はしません。私の時間管理が不十分でした、申し訳ございませんでしたと素直に謝ることです。恥ずかしいことかもしれませんが事実は事実として伝えましょう。仕事で結果を出せなかったとき下手な言い訳はしません。私の実力不足です、申し訳ございませんでしたということです。自分に非があるときは言い訳と謝罪の言葉を合わせて伝えることも大切です。試験で不合格になったときも下手な言い訳はしません。堂々と私の勉強不足が原因です、気持ちを切り替え次に向けて頑張りますという一言で十分です。試験に不合格になったとしても下手な言い訳をせずきちんと反省する姿勢があるなら次はきっとうまくいくでしょう。事実は事実として伝えれば誤解がありません。はっきり言った方が誤解がなくて分かりやすい。はっきり意味が通じて相手のためになります。恥も外聞も捨てて本当の理由をはっきり伝える人が愛されるのです。自分に非があるときは下手な言い訳はせず本当の理由をはっきり伝える。幸せの感度を高める30の方法。その9。幸せになりたいなら舌を肥やしてはいけない。幸せになりたいなら舌を肥やしてはいけません。舌が肥えると味覚が発達して味の良し悪しを区別できるようになります。微妙な味の違いを感じることができるようになればグルメリポーターになることも夢ではないでしょう。一般的に舌が肥えることは良いことであるように思われていますが、そう単純な話ではありません。実はここに思わぬ落とし穴があります。舌が肥えるとどうなるか。舌が肥えれば肥えるほど美味しいの基準が高くなり、普通の料理では満足できなくなります。普通の料理を食べてもあまり美味しくないねと感じるようになります。美味しい料理を食べても別に普通の味だねと感じるでしょう。舌が肥えて美食家になってしまうと一流の料理を除きほとんどの料理がまずく感じられるでしょう。別の表現をすると舌がわがままになってしまうのです。一流の料理しか満足できない舌になってしまうのはかえって不幸なことです。もちろん世の中には一流の料理もありますが、それほど多いわけではなく絶対数は限られています。 一流の料理ばかりを食べればいいと思いますが、お金がかかりすぎて支出が大幅に増えてしまい、家計を圧迫します。せっかく舌が肥えてもまずいと感じる料理が増えると幸せを感じる機会も減ってしまいます。下手に舌を肥やそうとするのはかえって幸せから遠ざかります。料理研究家やグルメリポーターなど仕事で舌を肥やす必要がある場合を除き、一般の方々は舌を肥やす必要はありません。むしろできるだけ舌は肥やさないでおくの賢明です。舌を肥やすのはグルメリポーターや料理研究家の人たちに任せておきましょう。下手に舌を肥やさない方が何でも美味しく味わえます。白米の塩おにぎりを食べて美味しいと言える人は幸せです。どんな料理を食べても美味しく感じられるのが一番幸せなのです。舌を肥やさない。幸せの感度を高める30の方法。その10。手っ取り早く集中したければ近く聴覚を刺激するものを遮断するのがベスト。手っ取り早く集中するためにはどうすればいいのでしょうか。あくまで即効性を重視するなら集中力を鍛えるではなく集中を妨げるものを排除するという発想で考えましょう。近く聴覚を刺激するものを遮断してください。私たちは普段近く聴覚を刺激する環境にいます。賑やかな環境の影響によって知らず知らずのうちに集中力が奪われています。テレビで面白い番組があるとそれに気を取られてしまいます。音楽を聴いていれば歌詞やメロディに注意が向くでしょう。お気に入りの曲であれば自然と心が弾んでなおさら集中を持っていかれます。特に厄介なのはスマホです。電話の着信や SNS の通知があるたびに気がそれてしまいます。周りが賑やかである方が集中しやすいように思いますが、実際はプラスよりマイナスの方が大きい。そのため近く聴覚を刺激するものを遮断するのがベストです。テレビをオフにしましょう。音楽を聴きながら作業するのはやめましょう。もちろんスマホの電源もオフにします。近く聴覚を遮断すればシンプルな環境となり余計な邪魔も入らなくなります。自然と目の前のことしか見えなくなり自然と集中できてしまうのです。トレーニングも必要なくその気になれば今すぐ取り組めるので簡単ですね。スマホの電源をオフにすると不都合が生じることもあるでしょう。その場合は1時間や2時間など時間を決めておきましょう。テレビや音楽を止めることに抵抗感を覚えるかもしれませんが集中のためと自分に言い聞かせてください。最初は静けさがあって慣れないかもしれませんが何度か続けていくうちに慣れてきます。手っ取り早く集中したければ近く聴覚を刺激するものを遮断するのがベストです。手っ取り早く集中したければテレビや音楽など近く聴覚を刺激するものを遮断する。幸せの感度を高める30の方法。その11。振り返ってから笑顔になるのではない。笑顔になってから振り返るのだ。後ろから声をかけられたときどんな表情をしていますか。何の用事で声をかけられたのかわからないので普通の表情で振り返っているのではないでしょうか。時にはちょっと驚いたような表情で振り向くこともあるかもしれません。もちろん悪くもおかしくもなく普通の反応なのですが、あなたの笑顔力を高めるならここに工夫の余地があります。ぜひ笑顔で振り返ってみてください。振り返ってから笑顔になるのではなく笑顔になってから振り返るのです。何の用事で声をかけられたのかまだわかりませんが、それでもいいのです。何がいいことで声をかけられたのだろうと勝手に想像すればいい。笑顔になってから振り返ると声をかけた人にポジティブな印象が伝わります。おや、何かいいことがあったのかなと感じて明るいコミュニケーションもしやすくなります。笑顔で振り向くだけできっと楽しい会話が続くでしょう。初対面であれば第一印象が良くなるのは間違いありません。これが笑顔の力です。後ろから声をかけられたら笑顔のスイッチをオンにしてから振り返りましょう。笑顔で振り向くと運も振り向いてくれるのです。振り返ってから笑顔になるのではなく笑顔になってから振り返る。幸せの感度を高める30の方法。その12。今を楽しむことができれば未来は良い方向に向かっていく。あなたは今を楽しんでいますか。楽しんでいると答えた人は大丈夫。きちんと意識が今に向けられ、きちんと今に集中できているのでしょう。今に集中できていることは素晴らしいことです。一度しかない人生を後悔することがないようベストを尽くして生きているに違いありません。しかしもし楽しんでいると答えられないなら要チェックです。私たちの人生には常に今しかありません。過去も未来も観念の世界に存在するのであって現実の世界には存在しません。現実に存在するのは今だけです。あなたは生まれてからずっと今しか生きていません。朝も昼も夜も24時間365日ずっと今を生きています。そしてこれからも一生今を生きることになります。だから今を楽しむのです。今以外に楽しむことはありません。過去にとらわれる必要も未来に怯える必要もありません。受け身の姿勢でぼんやり時を過ごすのではありません。アクティブな姿勢で今に意識を向けてください。今目の前にあることを楽しみましょう。仕事中なら働くことを楽しみ、授業中なら学ぶことを楽しみます。食事中なら食べることを楽しみ、入浴中ならバスタイムを楽しみます。静かな時間の中にいるなら静かな時間を楽しんでください。好きなことをしているなら存分に今を楽しんでください。たとえ嫌いなことであっても今を楽しむ姿勢を大切にしたい。つまらないことであれば知恵を絞って面白くなる工夫をして楽しめるようにしてください。時には辛い時や苦しい時もあるかもしれません。そんな状況であっても今を楽しむようにしてください。難しい時もあるかもしれませんが、私たちにあるのは常に今しかないのですから、今を楽しむことが最善の生き方です。今に集中すればするほどくよくよする時間がなくなり明るい気持ちになります。今を楽しむことができれば未来は良い方向に向かっていくのです。常に今を楽しむ。幸せの感度を高める30の方法。その13。パジャマに着替える行為は入眠の儀式。寝るときはきちんとパジャマに着替えましょう。帰宅したとき着替えるのが面倒くさくてそのままの服で寝てしまうかもしれません。疲れていればいるほど着替えるのが億劫になるもの。着替えなくてもいいかとなりやすい。特にヘトヘトに疲れているときは1分1秒でも早く寝たくて帰宅するやいなやベッドにダイブしたくなるものですね。しかしパジャマに着替えないで寝てしまうのは要注意です。着替えないで寝てしまうと安眠熟睡を妨げます。パジャマに着替えるのは寝やすくする意味だけではありません。心と体を睡眠モードに切り替える意味もあります。着替えないまま寝てしまうと寝つきが悪くなったり熟睡が妨げられたりしてきちんと疲れが取れません。疲れていたり面倒くさかったりするかもしれませんが切り替えは大切です。着替える行為とは入眠の儀式です。きちんと着替えることで心身が睡眠モードに切り替わり心地よい睡眠へと導いてくれます。着替える手間がかかるとはいえ大きなことではないはずです。ほんのに3分で済むこと。どんなに疲れていてもどんなに酔っていても寝るときはきちんとパジャマに着替えるようにしましょう。パジャマを着ることで入眠がスムーズになり安眠熟睡がしやすくなるのです。寝るときは疲れていてもきちんとパジャマに着替える。幸せの感度を高める30の方法。その14。雑談の取っかかりが天気の話題ばかりになっていませんか。雑談の取っかかりの話題といえば天気が定番ですね。おはようございます。今日はいいお天気ですね。暖かくて気持ちいいですね。今日は雨ですね。午後には止んで晴れるみたいです。急に寒くなりましたね。天気予報では午後に雪が降るかもしれないみたいですよ。もちろんいいのです。全く問題ありません。天気はすべてに人に関係していることなので共通の話題になります。雑談の取っかかりは天気の話題がもってこいです。天気の話題は年齢、性別、国籍に関係ないので相手が誰であろうと気軽に話せます。誰かの気分を害したり反感を買ったりする心配もありません。相手が誰であっても話があるので雑談の取っかかりは天気の話題が習慣になっている人も多いのではないでしょうか。もちろん天気の話題から入るのもいいですが、ちょっとここで自分の話し方を振り返ってみたい。雑談の取っかかりといえば天気の話題ばかりになっていないでしょうか。天気の話題ばかりではワンパターンです。雑談はまず天気の話題から始めるという会話パターンが固定化されていることがあります。天気の話題から入るのもいいですが、たまにはちょっと違った話題にチャレンジしてみましょう。相手の髪型が変わっているなら、今日はいつもと違った髪型ですねと話しかけることができるでしょう。おしゃれな服装をしているなら、今日は特別おしゃれですね。お出かけですかという一言が言えるでしょう。前回やった時お世話になったら、先日はありがとうございました。 おかげさまで助かりましたというセリフがぴったりでしょう。雑談のとっかかりは天気以外にもたくさんあります。相手の様子を観察したり、過去のやり取りを思い出したりすれば、何らかの話題が見つかるはずです。たまには天気以外の話題で話してみましょう。いつもと違った話題で話してみると、新しい変化が生まれて面白くなります。結果として豊かなコミュニケーションにつながるのです。雑談のとっかかりは天気の話題ばかりするのではなく、たまには違った話題を持ち出してみる。幸せの感度を高める30の方法。その15。思い出し笑いをしている人を見かけたあなたは運がいい。思い出し笑いをしている人を見かけることはありませんか？仕事中、突然同僚がにやけ顔を浮かべた。買い物をしているとき、そばを歩いている人が急にクスクス笑い始めた。電車で移動しているとき、向かいに座っている人が突然にやけて笑い始めた。一人でニヤニヤしていて、なんだか幸せそうです。以前あった何か思い出して一人で笑うことがあるものですね。自分にも似た経験があるので、何か面白いことを思い出したのだろうと理解するでしょう。特別なことではなく、さほど気にしないところですが、ここで気づいてほしいことがあります。思い出し笑いをしている人を見かけることは運のいいことです。なかなか見ようと思って見られるものではありません。自分が思い出し笑いをすることはあっても、思い出し笑いをする人を見かけることは滅多にありません。おそらく年に数回しかないでしょう。数年に一回ということもあるはずです。思い出し笑いをしている人を見かけることは貴重な瞬間です。だから運のいいことです。貴重な瞬間を見ることができたことに幸運を感じてください。笑っている人は本人だけでなく見ている人まで明るい気持ちにさせてくれます。その人が何を思い出しているのか想像してみるのも面白いですね。もらい笑いという言葉があります。笑っている人を見ると自分もつられて笑ってしまう現象です。思い出し笑いをする人がいればハッピーを分けてもらいましょう。その人の笑顔につられて自分も笑ってみるのもポジティブに有効です。思い出し笑いをしている人を見かけたあなたは運がいいのです。思い出し笑いをしている人を見かけたら運のいいことを喜ぶ。幸せの感度を高める30の方法。その16。意地を張ってハウスコンを拒んでいると貴重なチャンスを失う。世の中には実に様々なハウスコンがあります。仕事のハウスコン、人付き合いのハウスコン、恋愛のハウスコン、子育てのハウスコン、デザインのハウスコンなどなど。数を挙げればキリがありません。書店に行けば様々なハウスコンが並んでいて、その種類に驚かされるでしょう。そんなハウスコンに抵抗感を持つ人がいます。ハウスコンなんて役立つわけがない。ハウスコンなんて参考にしてたまるか。自分流でやりたいからハウスコンは必要ない。ハウスコンなんて買わなくても自分で何とかできる。確かにどの言い分ももっともらしく聞こえます。人に頼るのが好きではない人がいるように、本に頼るのが好きではない人もいます。お金を出せば手軽に買えるハウスコンにちょっとずるい印象があって抵抗感を持つ人がいるものです。強い信念があってあえて避けているのならいいのです。しかし、エゴやプライドが邪魔しているなら一度考え直してみる価値はあるでしょう。ハウスコンには先人の知識や知恵がぎっしり詰まっています。本来であれば自分が苦労を経験して知るはずの知識や知恵がハウスコンを読めば手軽に学べます。失敗によって得られる教訓をハウスコンの頼ればいとも簡単に知ることができます。これは大きなショートカットです。意地を張ってハウスコンを拒んでいると貴重なチャンスを失うことになります。頼るものは頼ることです。たとえそれがハウスコンであっても頼っておくのが賢明です。本題時間をかけて知ることができる方法をハウスコンを読むだけで簡単に習得できます。本題はかかりますが貴重なハウスを知ることができるのですから安いものです。これはずるいことでも何でもなく正しい人生の選択です。自分流でやりたいからハウスコンは必要ないという人もいるでしょう。ここにも落とし穴があります。自分流で進めていることが実は間違っている可能性があるということです。例えば筋トレの場合やり方を間違えるとかえって体を痛めることがあります。恋愛も相手のために良かれと思ってやったことが逆に不快感を与え嫌われてしまうこともあります。一旦嫌われてしまうと信頼回復に時間がかかります。場合によっては関係修復が不可というケースもあり得る話です。素晴らしい先人の知恵があるというのに意地を張って拒むのはもったいないことです。ハウスコンを読んでおけばショートカットができるだけでなく失敗の防止にも役立ちます。さっと目を通しておくだけでも構いません。ハウスのすべてが役立つとは限りませんが、一つでも良いハウスが見つかれば御の字です。頼れるものには頼りましょう。素直にハウスコンを読んでおく方がスムーズな人生を送れます。ハウスコンに対して抵抗感を持たない。幸せの感度を高める30の方法。その17。本やネットで満足しない。実物を直接見ることで本物を見る目が養われる。有名な美術絵画は本やネットで見ることができます。印象派の絵画であればわざわざ美術館に行かなくても本やネットでビジュアルをチェックできます。本で見られるからそれで十分。ネットで確認すれば無料で済むよね。確かに本やネットであれば気が済むまでじっくり鑑賞を堪能できます。本であれば本題だけ済むので安上がりです。有名絵画であれば作品集の本が出版されているはずなのでネットショップで気軽に購入できます。ネットなら無料で閲覧できます。自宅のパソコンや手持ちのスマホを使えば簡単にチェックできるでしょう。美術館に行くより手間暇がかかりません。開館時間も閉館時間も関係なくいつでも見たい時に見られます。拡大して見ることができたり人混みに悩まされることもなかったりなど本やネットならではのメリットがあります。美術館に実物を見に行くより本やネットで十分と考える人もいるのではないでしょうか。しかしそうだとしても本やネットで満足しないことです。本は本に過ぎずネットはネットに過ぎません。本物を見る目を養うためにはやはり実物を直接見る機会が必要不可欠です。直接見ると特別な感動があります。絵の具の厚み、筆のタッチ、筆使いの跡、重厚な質感、醸し出す雰囲気など直接見て初めて感じるものがあります。時代を経た古さも感じられるはずです。それは美術館に足を運び直接自分の目で実物を見ないとわかりません。美術館で鑑賞することは体験にもなります。五感を通して感じたことは記憶に深く刻まれ一生忘れない思い出となります。本物を直接鑑賞すると自然と美意識が磨かれます。定期的に美術館をチェックして気になる展覧会があればぜひ足を運んでみるといいでしょう。美術館での鑑賞にはお金も手間暇もかかりますが、それだけの価値があるのです。美術鑑賞は本やネットで満足せず、美術館に足を運び実物を直接見る機会を大切にする。幸せの感度を高める30の方法。その18。声を出す機会が少なくても諦めない。声を出す機会を作ればいい。人と会わない生活を送る人がいます。一人暮らしや在宅勤務の場合声を出す機会が少ないでしょう。人と会う機会があれば多少なりとも挨拶や雑談がありますが、ずっと部屋の中にいると声を出す機会がありません。もともと出不精の人であればなおさらです。時には一歩も外に出ることがなく一言も声を出さない日もあるかもしれません。しかし声を出す機会が少ないからといって仕方ないで終わらせるのはよくありません。体の筋肉は使わないと衰えるように喉の筋肉も使わないと衰えます。そのまま放置しているといざ声を出そうとした時発声に違和感を覚えます。声が出にくかったりかすれたりしたりして思うように話せなくなってしまうのです。声を出す機会が少ないからといって諦めないでください。声を出す機会がないなら声を出す機会を作りましょう。手軽に取り組める方法としては次の3つがおすすめです。1。電話する。気軽に電話ができる人はいませんか？家族、友人、恋人など親しい間柄であれば気軽に電話できるでしょう。たわいない会話であっても声を出す機会としては十分です。SNS やメールなど文字だけのやり取りもいいですが、たまには電話をして声を出して話す機会を作りましょう。2. 直接会って話す機会を作る。電話でも十分ですが、都合がつけば直接会って話す機会を作ってください。近場のカフェやレストランで食事をする機会を作ればいいでしょう。おいしいねと言うだけでも発声になります。おいしい食事を楽しみながらおしゃべりを楽しめばたっぷり声を出す機会になります。気が済むまでおしゃべりを楽しむことでストレス解消にもつながります。3. 本の音読する。 手軽でおすすめなのは音読です。声に出しながら読めば文章の理解力もアップして内容が頭に入りやすくなります。読むスピードは遅くなりますが声を出す機会になります。ボソボソ音読するのではなく大きな声でしっかり口を動かしながらカキカキ音読をしていきましょう。資格試験に向けた勉強をしているのであれば教科書やノートを音読するといいでしょう。目、口、耳の3つの器官を使うことになるため記憶力が高まり効率的な勉強を実現できます。声を出すことは勉強を出すことにもつながる。その気になれば声を出す機会はいくらでも作れます。声を出す機会は自然に任せるのではなく積極的に作ってください。声を出すことは元気を出すことにもつながります。たっぷり声を出し喉仏を震わせてください。声を出せば出すほど心にエンジンがかかります。声を出す機会を作ってたっぷり発声した後はテンションも上がっているのです。声を出す機会が少なければ仕方ないで済ませるのではなく声を出す機会を作る。幸せの感度を高める30の方法。その19、あなたはすでに長く続けていることがある。才能は長く続けていることにある。あなたは才能はすでに長く続けていることがあります。何も続けていることはないと思うかもしれませんが本当にそうでしょうか。じっくり自分の生活を振り返ってみてください。子供の頃からコツコツ続けていることはありませんか。人目に隠れてコソコソしていることでも構いません。定期的である必要はなく不定期であっていいのです。もしあれば素晴らしいことです。一見何でもないことに思うかもしれませんが5年も10年も長く続けられるのはなかなかできないことです。それは才能です。才能がなければ長く続けることはできません。途中で飽きたり挫折したりして別のことに目移りするでしょう。そうした中断がなく子供の頃からずっと続けられているのは適性がある証拠です。それが才能です。世界一になる必要はありません。人より上手にできる程度でいい。単なる趣味や遊びであってもいいのです。長く続けているならある程度の知識やスキルが身についていて一定レベルに達しているはずです。すでに5年続けているのであれば5年分の知識やスキルが身についているでしょう。すでに10年続けているのであれば10年分の知識やスキルが身についているでしょう。これまでの蓄積を無駄にしないでください。長く続けていることがあればそれを生かした道があります。昔から料理が好きで暇な時にいろいろなレシピを試している人なら料理家や料理研究家の道があるかもしれません。昔からコレクションをするのが好きでコツコツ集めている人ならすでにコレクターというレベルに達しているはずです。昔から写真を撮るのが好きでいろいろな場所に写真を撮りに出かけていた人なら写真家の道があるかもしれません。昔からコスプレが好きな人ならコスプレ関係の仕事に就くと自分の能力を発揮できるはずです。収入にならないと思えても実際はわかりません。ただの趣味に思えることであっても収入につながる可能性があります。どんなことでも見せ方や売り出し方を工夫すればお金や仕事につながる可能性は大いにあります。才能はやるぞと思ってやるものではありません。気づいたらやっているものです。才能とは自然と求めてしまうことであり自然と長続きしてしまうことです。大したことではない、こんなことはお金にも仕事にもならないと思うかもしれませんが思い込みです。できない人から見るとすごい人に見えるでしょう。せっかく長く続いているなら今度も長く続けてください。すでに一定レベルに達しているなら本格的に取り組めばさらに上達しさらに輝きを放つはずです。すでに長く続けていることに気づく。幸せの感度を高める30の方法。その20、お見舞いが遅い人に文句を言ってはいけない。遅かったのではなくわざと遅らせたのだ。大きな怪我や病気をして治療のため入院することがあります。入院してすぐお見舞いに来てくれる人がいる一方そうでない人もいます。入院直後ではなく何週間も経ってからお見舞いに来てくれる人がいるでしょう。入院生活が落ち着いた頃ひょこっとやってくるのです。そんな時お見舞いに来るのが遅いと文句を言ってはいけません。その人は忘れていたわけでも後回しにしたわけでもありません。わざと遅らせたのです。入院直後は問診や検査がありバタバタ慌ただしい時間となるはずです。大きな環境の変化も伴いしばらく落ち着かない日々が続くでしょう。怪我や病気のことで精神的な動揺があり頭の整理にも時間がかかるはずです。さらに家族や親族のお見舞いもありそれなりの対応も必要になります。そこでその人はわざとお見舞いのタイミングをずらしました。入院直後のお見舞いは相手の負担になるかもしれないと感じてわざと時間を置いてからお見舞いに来てくれたのです。そろそろ落ち着いた頃かなと思って足を運んでくれました。そんな相手の優しい気遣いに気づくことです。こういう時の釈明のセリフは仕事が忙しくてなかなか時間が取れなくてが定番です。もちろん上手な嘘でありあなたに余計な心配させないための配慮です。遅くなったとしてもわざわざ時間を割いてお見舞いに足を運んでくれるのがありがたいことです。すぐお見舞いに来てくれる人も優しいですが時間が経ってからお見舞いに来てくれる人も優しいのです。入院した時時間が経ってからお見舞いに来てくれる人を大切にする。幸せの感度を高める30の方法。その21、電話でお礼を伝える時もきちんとお辞儀をしよう。姿は見えなくても相手に伝わる。電話でお礼を伝える時はきちんと頭を下げましょう。もちろん電話なのでこちらが頭を下げたところで相手には見えません。ビデオ通話なら別ですが音声のみの通話であれば視覚情報がないので頭を下げながらお礼を言っても相手にはわかりません。何度かしらを下げてもどれだけ深く頭を下げても相手に見えなければ無意味に思うかもしれません。しかしそれは誤解です。姿は見えなくてもきちんと相手に伝わります。頭を下げながらお礼を伝えると自然と声に力が入り気持ちのこもった声になります。気持ちのこもった声を聞いた相手は頭を下げながらお礼を言っているあなたを自然とイメージするでしょう。見えなくても感情のこもった声を通してきちんと相手に伝わります。音声のみの通話は音声に対する集中力が高まるため微妙な声の変化を聞き分け相手をイメージする力も高まるのです。これはお礼に限った話ではありません。お願いや謝罪を述べる時も頭を下げながら口にするのがいいでしょう。気持ちのこもった声になり物事がスムーズに運びます。お願いであれば心よく了承してくれるでしょう。少々大変なお願いであっても聞き入れてもらえるかもしれません。謝罪であればスムーズに許してもらえるでしょう。電話越しであっても深く頭を下げながら謝罪を述べれば相手の怒りが静まるのも早くなるはずです。電話越しにペコペコ頭を下げながら話をしている人を見かけることがあるのではないでしょうか。それは無駄な行為ではなくきちんと意味のある行為です。見た目はペコペコした姿であっても仕事はスムーズに運んでいるはずです。気持ちのこもった声を通して頭を下げているイメージが相手に伝わるのです。電話でお礼を伝えるときはきちんと頭を下げる。幸せの感度を高める30の方法。その22、みんなやってますよ持っていますよと誘ってくる人がいれば逃げるのが正解。みんなやってますよ、みんな持っていますよ、そう言われると不安に駆られるのが人間です。私たちは利用者が多いものは良いものだと思い込む心理傾向があります。そして利用者が多ければ多いほどそれだけ実績があり安全に違いないと安心してしまいます。みんながやっているなら私もやらないといけないかな、みんなが持っているなら私も持たないといけないかな、だんだん不安になって自分も同じような行動を取りたくなります。これを心理学ではバンドワゴン効果と言います。バンドワゴンとはパレードの先頭を行く会社のことを言い多くの人が支持するものに惹かれる心理を言います。自分だけ仲間外れにされるのが嫌なのでみんながそうしているなら私もと考えそうですが、ちょっと待ってください。これは詐欺師が使う常套句の一つです。バンドワゴン効果を悪用して物を買わせようとする人は詐欺師である可能性があります。言葉を飲みにしてコイコイしたがっているといつの間にか高額商品を買わされることになり痛い目に遭うでしょう。詐欺師は人の不安を煽りながら金銭を騙し取っていきます。そもそもみんなやっている、みんな持っているという発言自体本当かどうかわかりません。根拠は何ですか、証拠はありますかと聞いてみて、そこで具体的な資料やデータの提示がなければ NG です。みんなやってますよ、持っていますよというセリフでしつこく勧誘する人がいれば注意フラグを立ててください。下手に関わらず一目散に逃げるのが賢明です。みんなやってますよ、持っていますよというセリフでしつこく勧誘する人がいれば一目散に逃げる。 幸せの感度を高める30の方法。その23。好きなことであればモチベーションを上げるという発想は出ない。モチベーションが上がりませんと悩む人がいます。理由は単純です。それは好きなことではないからです。モチベーションを上げるというのは好きでないことをするときに必要な行為です。好きでないことや嫌いなことは興味が湧かず乗り気もしないためモチベーションが湧きません。なかなか重い腰が上がらず動き始めるまでに時間がかかります。嫌がる自分に鞭を打ち葉っぱをかける必要があるためモチベーションを上げるという発想になります。しかし好きなことは違います。好きなことをするときモチベーションを上げる必要はありません。そもそもモチベーションを上げるという発想すら出てきません。好きなゲームをするときモチベーションを上げようとは考えません。好きなゲームであればモチベーションを上げなくてもさっと取り組めます。すぐ集中力を発揮でき気づいたら没頭しているはずです。好きな趣味を楽しむときもモチベーションを上げようとは考えません。好きな趣味をするためにモチベーションを上げるという表現には違和感があります。好きな趣味であればモチベーションを上げなくても自然と体が動くでしょう。いつの間にか夢中になっていて何時間も時間が過ぎているでしょう。好きなことであればわざわざモチベーションを上げる必要はありません。自然とワクワクして嫌でもやる気が出て勝手に体が動きます。好きなことであればモチベーションを上げるという発想は出ないのです。モチベーションが上がらないときの解決策。モチベーションが上がりませんと悩む人への解決策は単純です。やろうとしていることを好きになってください。モチベーションが上がらなくて悩んでいるなら対象を好きになればいいのです。中には嫌な仕事やつまらない仕事もあるかもしれません。好きになるのは難しそうですが、それは思い込みです。視点を変えてみると、嫌いと好きに変えることは意外と簡単にできてしまいます。例えば、嫌な仕事があるとします。嫌いな仕事であっても、1から10まで嫌いなことばかりではないはずです。1つや2つくらい楽しさや面白さを感じる点があるのではないでしょうか。そこに着目すれば、嫌悪感が小さくなり、だんだん好きになっていけるでしょう。つまらない仕事があるとします。つまらない仕事であっても、学びや成長がゼロではないでしょう。1つや2つくらい自分のためになることがあるはずです。自己成長や自己実現につながっている意識を持てば、自然と前向きな気持ちが高まり、モチベーションも湧いてくるはずです。何か1つでもいいので、仕事の中から心が躍ることを見つけ、好きになってください。マイナス面ばかりを見るのではなく、プラス面に着目すれば好きになれます。ものは考えようという言葉があるように、意識や考え方を変えれば、感じ方はいかようにも変わります。好きになることさえできれば、モチベーションを上げるという発想はなくなるのです。モチベーションが上がらなくて悩んだら、取り組もうとしていることからプラスを見つけて好きになる。幸せの感度を高める30の方法。その24。私たちは優しい先生を忘れがちになっている。学生時代を振り返ったとき、克明に覚えているのは厳しい先生です。厳しい先生にはインパクトが強いため、記憶に残りやすい傾向があります。恐怖と緊張があればあるほど生命に関わることだと認識するため、強く情動が揺さぶられます。厳しい先生のことは自然と記憶に深く刻まされることとなり、大人になってからも忘れられません。厳しい先生のことは声や顔や振る舞い方など細かく覚えているもの。鬼と呼ばれるような怖い先生がいれば忘れたくても忘れられなくなっているはずです。その一方で優しい先生は厳しい先生の陰に隠れがちです。優しい先生はインパクトが弱いため記憶に残りにくい傾向があります。厳しい先生のような張り詰めた恐怖や緊張がありません。優しい先生であればあるほど学校を卒業するとすぐ忘れてしまいます。しかしそれでは優しい先生に失礼です。優しい先生も生徒のために頑張って授業を行いました。カリキュラムに沿って真面目に授業を進めていました。地味な授業だったかもしれませんが丁寧に取り組んでいたはずです。印象は薄かったかもしれませんがあなたの青春の1ページに存在していたのは事実です。今一度優しい先生を思い出してください。いつもニコニコして笑顔を絶やさない先生がいたでしょう。態度の悪い生徒がいてもいつも優しい言葉で注意する先生がいたでしょう。生徒に馬鹿にされた時も笑いながら受け流していたでしょう。何でも受け入れてくれ、何があっても怒ることがなく、いつも温和な態度の先生がいたはずです。そうした優しい先生も生徒たちのことを思っていたことに変わりありません。優しい先生には優しい心があります。あなたの人生に存在していて青春の一部であり、きちんと存在していました。心が広くて寛大な先生からは見習う点があります。印象が薄いからといっていなかったわけではありません。地味な先生だったかもしれませんが、確実にそこにいました。私たちは厳しい先生ばかり思い出しますが、優しい先生のことも思い出してください。思い出しにくいなら学生時代のアルバムを開いてください。そういえばこんな先生がいたねと思い出せるはずです。優しい先生にも目を向け、今一度きちんと感謝の念を持ちましょう。当時は大変お世話になりました。ありがとうございましたという気持ちを持つだけでいいのです。もう会うことはないかもしれませんが、お世話になった先生方には常に感謝の気持ちを持っておきたい。優しい先生も厳しい先生と同じくらい愛があるのです。厳しい先生だけでなく、優しい先生も思い出す。幸せの感度を高める30の方法。その25。素晴らしい人には素晴らしいという口癖がある。素晴らしい人になりたいですか？それなら素晴らしいを口癖にしましょう。素晴らしい人には素晴らしいという口癖があります。絵を見ても素晴らしいと口にします。映画を見ても素晴らしいと口にします。美しい自然を見た時も素晴らしいと口にします。見るもの聞くもの接するもの断ることに素晴らしいという賛美の言葉を発します。素晴らしいと言えるのは私にはその魅力を理解していますということ。つまりそれだけの深い知識や理解があるということです。だから素晴らしいのです。どんなことにも必ず褒める点はあります。つまらない映画であっても最初から最後まで全てつまらないということはありません。一つくらいは素晴らしいと言える点が見つかるはずです。普通の絵であっても注目すべきところがゼロということはありません。色使いや素材の使い方にセンスがあれば素晴らしいと言えるでしょう。平凡な日常であっても無意味というわけではありません。トラブルもなく平和な実現されていることに着目すれば素晴らしいと言えるでしょう。悪い点には目を向けず良い点だけ目を向ければおのずと素晴らしいという一言が出てきます。素晴らしいという一言ほど響きのいい言葉はありません。素晴らしいが口癖になると良いところに目を向ける習慣が身につきます。人間関係もうまくいき本人も素晴らしい人になっていくのです。素晴らしいという口癖を身につける。幸せの感度を高める30の方法。その26。待ち時間ができたときは空や緑を眺めよう。待ち合わせで時間ができたときは何をしますか？本を読んだりスマホでニュースをチェックしたりゲームを楽しんだりなど適当に暇を潰すでしょう。1分1秒を無駄にせず少しでも時間を有効に使いたい人もいるはずです。賢いあなたであればきっと上手に暇を潰しているに違いありません。もちろんそうした過ごし方もいいのですが、せっかく待ち時間ができたならお勧めしたいことがあります。空や緑を楽しみましょう。私たちは普段忙しい生活の中にいて慌ただしい毎日を送っています。空も緑も身近にあるにも自然にも関わらず時間に追われる生活を送っているせいでなかなかじっくり眺めることがありません。多忙であればあるほど気も休まる時間が取れずストレスも溜まる一方です。だからこそ待ち時間ができたときは空や緑を眺めたい。空も緑も美しい自然の景色です。空を眺めましょう。青は冷静の色とされています。じっと眺めていると慌ただしかった気持ちや感情がだんだん落ち着いていきます。また美しい青空は爽快感もあり体が軽くなるような感覚を覚えるでしょう。時には雨雲や曇り空の日もあるかもしれませんが、それもまた素晴らしい自然の景色です。目の届く範囲に植物があればじっくり眺めましょう。緑は家や血の色とされています。植物の緑を見ているとだんだん疲れが取れていき心拍数が安定します。また気持ちが安らいでいきリラックス効果をもたらしてくれます。一言で緑と言っても薄い緑もあれば濃い緑もあってバリエーションも楽しめます。空や緑の美しさをじっくり堪能しましょう。改めて目を向けるとその美しさと素晴らしさを再認識できるでしょう。空も緑も身近にあるにも自然です。 じっくり眺めると心を解きほぐしてくれます。生産的な時間ではありませんが、だからこそいいのです。ぼっとする時間は心が一休みする時間です。空や緑を眺めていれば日常の嫌なことも忘れられ、待ち時間もあっという間に過ぎていきます。ちょっとした待ち時間がストレス解消の時間に変わるのです。待ち時間ができたときは空や緑を眺める。幸せの感度を高める30の方法。その27。頼りない上司に当たったら両手で喜んでいい。サポート役として活躍できるチャンスだ。頼りない上司で困っていますと悩んでいる人がいます。どんな上司に当たるかは会社に入ってみないとわからないことであり、運によるところがあります。上司だからといって仕事ができる人とは限りません。上司なのにケアレスミスが多かったり、緊張に弱かったり、物忘れがひどかったりなど、頼りなく感じることがあるでしょう。大丈夫だろうかとハラハラさせられ悩まされることが多くなります。苦言を呈したくなることもあるかもしれません。頼りない上司に当たったら外れくじを引いたように思うかもしれませんが、誤解です。むしろ当たりくじを引いたと言っても過言ではありません。どんな状況にもプラスになる点があります。頼りない上司であればサポート役に回ればいいのです。頼りない上司に当たったらサポート役に徹する。それだけあなたの力を発揮しやすくなります。頼りない上司に当たったらサポート役に徹してください。まず上司の思考や行動パターンをしっかり把握しておきましょう。日頃から一緒に仕事をしていると上司の癖や思考パターンが見えてくるはずです。把握すればするほど上司がミスをしそうな場面が見えてくるようになり、ここは危ないとピンとくるようになります。ケアレスミスが予想されるなら上司のメンツを潰さないよう予防策を講じておきます。頼りがいのある上司もいいですが、頼りない上司もそれはそれで悪くありません。ちょっと頼りない上司に当たると何かとアピールする場面が増えます。上司のサポートも仕事の一つです。頼りない上司であればあるほどあなたが活躍できる場が増え、サポートのしがいがあります。願わくは一流のサポート役を目指したい。上司をサポートすればするほど頼りになる部下という評価が得られるでしょう。上司のサポート役に徹してしっかりした対応ができれば上司から高い評価が得られます。頼りない上司にイライラさせられることもあるかもしれませんが、精神力を鍛えるチャンスと考え、冷静をキープしましょう。部下の中で一番目立つ存在となるのは間違いありません。頼りない上司でイライラすることもあるかもしれませんが、見方を変えれば人情味があると言えます。何でも完璧にできる人よりそうでない人の方が親近感を覚えるものです。頼りない上司をバネにして飛躍しましょう。頼りない上司をしっかりサポートすれば出世するのは時間の問題です。頼りない上司に当たったらサポート役としての仕事ぶりで力を発揮する。幸せの感度を高める30の方法。その28。私たちの社会を支えるインフラに感謝しよう。インフラに感謝する人は必ず幸せになる。インフラとは電気、水道、通信、道路、鉄道など経済活動の元になる社会資本のことを言います。スイッチを押せば電気がつくこと。蛇口をひねれば水が出ること。スマホで電話やネット通信を利用できること。きれいに舗装された道があること。バスや電車があり、時間通りに運行されていること。インフラは空気のような存在です。私たちの暮らしを陰で支えてくれる存在です。あって当たり前で特別意識することがないため、感謝することはなかなかありません。しかし、世界を見渡せばインフラが整っていない地域はたくさんあります。電気や水道が通っていない地域もあります。電源が届かずスマホが使えない地域もあります。舗装された道がない地域もあれば、バスも電車もない地域もあります。インフラが整っていなければ、社会や経済の発展が難しく、住みにくい環境で暮らさなければなりません。特に発展途上国ではインフラが未発達のため、不便を余儀なくされています。生活に欠かせない水のために何キロも離れた場所まで水を汲みに行く生活をしている地域があるのです。私たちはインフラが整った恵まれた環境にいます。そのことを自覚して、私たちの社会を支えるインフラに改めて感謝しましょう。あるのが当たり前で、普段気に留めることは少ないかもしれませんが、1日に1回ほんの少しでいいのです。時々意識を向ける機会を作り、感謝の気持ちにしたる時間を作りましょう。スイッチを押せば電気がつくのはありがたい。蛇口をひねれば水が出るのはありがたい。スマホでネットを楽しめるのはありがたい。きれいに舗装された道があるのはありがたい。バスや電車があり、時間通りに運行されているのはありがたい。私たちの今の快適な暮らしはインフラがあるおかげで成り立っています。また、陰ながらそれを支えている人たちのおかげでもあります。インフラを整備されている社会にも感謝して、インフラ整備に携わっている方々にも感謝の念を捧げましょう。インフラに感謝してしすぎることはありません。インフラに感謝する人は必ず幸せになります。私たちの社会を支えるインフラに感謝する。幸せの感度を高める30の方法。その29。人との約束を守るように、ペットとの約束も守ろう。ペットとの約束も意識してください。約束は人に対してするものと思われがちですが、ペットに対するものもあります。自宅で犬や猫を飼っている人もいるでしょう。ペットとの共同生活は人生に彩りをもたらしてくれます。ペットとの約束をきちんと守っていますか？動物は言葉を理解できないのだから約束しても仕方ないと思っているなら誤解です。共同生活を送る中、飼い主とペットとの間には暗黙の約束が成立しています。例えば、餌の時間、散歩の時間、遊びの時間、消灯の時間です。どれも知らず知らずうちに成立しているのが特徴です。ペットは賢い生き物です。日々の習慣から生活に約束があることを理解します。あなたの愛するペットはきちんと約束を守ってくれることを飼い主に期待します。食事はいつもこの時間だよね。散歩はいつもこの時間だよね。だいたいこの時間は遊んでくれるよね。だいたいこの時間は電気を消してくれるよね。ペットは言葉を理解できなくても日々の生活パターンを通して約束を理解します。約束を忘れているとペットはまだかな遅いなと不安でいっぱいになるでしょう。約束を破ってばかりいるとうちの飼い主は信用できないと思われてしまい、ペットからの信頼を損ねてしまいます。人との約束を守るようにペットとの約束も守ってください。餌の時間はきちんと守りましょう。散歩の時間もきちんと守りましょう。遊びの時間も消灯の時間もきちんと守るようにしたい。時には残業で帰りが遅くなることもあるでしょう。うっかり約束を破ることがあれば遅くなってごめんなさいと謝ることが大事です。毎日きちんと約束を守っていればご主人様はきちんと約束を守ってくれる人だと認識します。ペットとの約束を守っていくことでペットからの信頼が得られます。きちんと約束を守るご主人様であればペットは誇らしい気持ちとなり、今後の共同生活にも明るい期待を寄せるでしょう。そしてますますペットから愛される飼い主になれるのです。人との約束を守るようにペットとの約束も守る。幸せの感度を高める30の方法。その30。毛染めの幼稚に悲しむのではない。少しずつ髪色が変わる様子を楽しむのだ。毛染めはなりたい自分になれる手段の一つです。白髪染めをすれば簡単に若返りを実現できます。オレンジやブラウンなど温かみのある色に染めていつもと違った雰囲気を楽しむこともできますね。毛染めをして気になるが色落ちです。髪を染めると毎日のバスタイムで髪を洗うごとに少しずつ色が落ちていきます。色落ちしにくくなる工夫はあるものの、髪を洗うたびに色落ちすることは避けられません。せっかく染めた髪が色落ちしていくのは悲しく思うかもしれませんが、くよくよしても仕方ありません。ここはちょっと発想を変えてポジティブに捉えましょう。毛染めの幼稚に悲しむのではありません。一日ずつ髪の色が変わる様子を楽しみましょう。髪の色落ちは少しずつ色が変わる様子を楽しめると言えます。毎日少しずつ色落ちする様子を愉快なこととして楽しんでください。昨日と今日のあなたはちょっと違います。一日ごとに色落ちするということは、一日ごとに違った髪色を楽しめるということです。わずかに色が変わっていくのも面白くて楽しいこと。根元の白髪が目立つのもそれはそれで独特です。日々の小さな変化を楽しみましょう。毎日少しずつ色落ちするのも素敵なおしゃれなのです。毛染めをしたら毎日少しずつ色が落ちていくのを楽しむ。幸せの感度を高める30の方法。まとめ。その1。 すべてのことに感謝の念を持ち、24時間365日幸せを感じる。その2、当たり前のことに感謝する習慣をつける。その3、人から聞いたいい話は受け入れでもいいからどんどん周りに伝えていく。その4、悔しい時はしっかり悔しがる。その5、第一印象の悪い人だからといって決めつけない。その6、気持ち悪いという言葉はユニーク、面白いと言い換える。その7、海外ニュースをチェックするときは国旗の意味を調べてみる。その8、自分に非があるときは下手な言い訳はせず本当の理由をはっきり伝える。その9、舌を肥やさない。その10、手っ取り早く集中したければテレビや音楽など視覚、聴覚を刺激するものを遮断する。その11、振り返ってから笑顔になるのではなく笑顔になってから振り返る。その12、常に今を楽しむ。その13、寝るときは疲れていてもきちんとパジャマに着替える。その14、雑談のとっかかりは天気の話題ばかりするのではなくたまには違った話題を持ち出してみる。その15、思い出し笑いをしている人を見かけたら運のいいことを喜ぶ。その16、ハウスコンに対して抵抗感を持たない。その17、美術鑑賞は本やネットで満足せず美術館に足を運び実物を直接見る機会を大切にする。その18、声を出す機会が少なければ仕方ないで済ませるのではなく声を出す機会を作る。その19、すでに長く続けていることに気づく。その20、入院したとき時間が経ってからお見舞いに来てくれる人を大切にする。その21、電話でお礼を伝えるときはきちんと頭を下げる。その22、みんなやってますよ、持っていますよというセリフでしつこく勧誘する人がいれば一目散に逃げる。その23、モチベーションが上がらなくて悩んだら取り組もうとしていることからプラスを見つけて好きになる。その24、厳しい先生だけでなく優しい先生も思い出す。その25、素晴らしいという口癖を身につける。その26、待ち時間ができたときは空や緑を眺める。その27、頼りない上司に当たったらサポート役としての仕事ぶりで力を発揮する。その28、私たちの社会を支えるインフラに感謝する。その29、人との約束を守るようにペットとの約束も守る。その30、毛染めをしたら毎日少しずつ色が落ちていくのを楽しむ。